マツコのもっと教えて横手市議会。
ここからはマツコのもっと教えて横手市議会。横手市議会が市民の皆さんにとってより身近に感じることができるよう、横手市議会の情報を発信しております。今日お届けする内容は、前半は3月定例会について、佐々木喜一議員にお話をお伺いします。後半は横手市と友好都市である厚木市議会の議長、川口仁志議長にお話をお伺いします。厚木市議会の皆さんは先日の横手の雪まつりに視察に訪れてくれました。厚木市議会がどのような活動をしているのか、皆さんにお届けしていきたいと思います。はじめに3月定例会についてお知らせします。ご紹介いただきますのは、議会広報委員会の佐々木喜一議員です。佐々木議員、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて佐々木議員、2月24日から3月定例会が始まりますが、定例会の会期と日程をまずは教えていただけますか。
はい、会期は2月24日から3月19日までの24日間になっております。
年度末ということで結構長丁場ですね。初日の24日はどんなことが行われるんですか。
はい、最初の日は市長からの26年度施政方針の説明が最初にあり、教育委員長から教育方針の説明があった後、条例事案の提案がされる予定です。
はい、2日目はどういったスケジュールになっているんでしょうか。
2日目はの25日には新年度予算の、提案が行われます。
予算をどのように使っていくか、議員の皆さんで話していくんですね。
そうです。
どれぐらいの予算のことを審議されるんですか。
全部で25の会計の予算が提案される予定なんです。
この予算、新しく使われる予算がどういうふうに町のために、市のために使われるのか、さまざまな質問がぶつけられるわけですね。
はい、そうです。
はい、さてその後のスケジュールはどのようになっているんでしょうか。
3月4日には横手市は会派制を取っておりますので、会派代表質問というものが行われます。各会派の皆さんの基本的な考え方について市長とのやり取りをいたします。
はい、
それから5日から7日につきましては、議員がそれぞれ自分の思っていることと今進めようとしていることの間の溝を埋めるための質問が行われます。
はい、一般質問と言われるものですね。
そうなんです、
うん、
この後各常任委員会の審議がありまして、最終日の19日には各委員長報告の後、事案の採決が行われる予定となっております。
はい、今回の3月定例会、2月24日から3月19日までの24日間、長丁場、議員の皆さんが皆さんの思いをぶつけ合います。
はい、そうなんです。
さて佐々木議員、今回の定例会ですが、どれくらいの案件が提出される予定でしょうか。
今回の定例会で市長から提案を受ける案件は今のところ92件のようです。
92件というこの案件の数なんですけども、一般的に平均的に見てこの数は
今回は多いと思います。
なるほど。
ただ会期中に途中に追加で提案される場合もありますので、もっと増えるのかもしれません。
会期中に急に審議しなければいけない議案も出てくることもあるんですね。
はい、そうなんです。
勉強になります。佐々木議員、今回の3月定例会で市民が特に注目すべき点はどういったところでしょうか。
一つは、市長室が 南庁舎から横手庁舎の方に移転することだと思います。
確か高橋大市長は選挙の時に風通しの良い政治、市民と積極的に触れ合う政治をしたいというふうなお話でしたよね。これは公約実現に向けた動きなんでしょうか。
そうだと思います。
そしてもう一つあるんですよね。
新しく農林部の元を作るということです。 産業経済部の仕事の中で農林に関係する部門とそれから商工観光に関係する部門と分けるということなんです。
なるほど。現在横手市役所にあります産業経済部が農林部とそして商工観光部、この2つに分けて、
それが提案されると思います。
なるほど。さて佐々木議員、先ほど打ち合わせでいろいろお話をお聞きしましたが、今回の新年度予算、今の時期と比べて 10% 増加というお話を聞いたんですけども、これはどういった理由があるんでしょうか。
市長の公約の実現はもちろんでしょうけれども、新しい横手を作るための方策として、雪対策とか、さまざまな要素を盛り込んだ結果だと思います。
そうですよね。今回農林部も設置される動きがありますから、その分増えたということでしょうか。
新規事業が増えてるはずなんです。
なるほど。さて4年連続の大雪ということで、市民からはこの大雪の支援を望んでいる人たくさんいらっしゃると思いますが、それに向けた新年度予算の動きというのはありますか。
あります。ここ数年の被害を見て常態化していると思われる豪雪をこの対策のために緊急に使えるようにするため、農業災害復旧事業基金というものが作られると聞いております。
いわゆる基金ということは積立金のことでしょうかね。
そうなんです。予算化する前の原資がないと緊急の対策ができないので、議決を得る前の使えるお金という意味だと思っています。
はい。前回12月議会では多くの方が議会を傍聴に来られたというお話を聞きましたが、佐々木議員、インターネットの議会中継のアクセス数も大変多かったというお話も聞きましたが、今回ご紹介いただきました3月定例会、たくさんの人に議会に関心を持っていただきたいですよね。
たくさんの方が見に来てくれるととても緊張しますが、非常に議員自身も気合が入ります。本会議は自由に傍聴することができますので、個人の方はもちろん団体さんの活動や小中学校の社会科見学の一環として議会を見学していただければありがたいと思います。地域の婦人会、老人会、サークルで見学していただければもっと効率楽しく皆さんに分かってもらえると思っています。いろいろな事情で議場に足を運べない方はインターネットでライブ中継をしておりますし、また議会の録画映像も公開しているので、ぜひご自宅で見ていただければ幸いと思っております。
はい。横手鎌倉 FM でも市長の施政方針、そして議員の一般質問の模様を今お聞きの 77.4MHz で放送します。今日は3月定例会についてお話は佐々木喜一議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて後半は友好都市厚木市議会の議長川口仁志議長との電話インタビューをお届けします。先日の横手の雪まつりに視察に訪れてくれました。横手の印象や厚木市議会ではどのような取り組みをしているのかお聞きしました。それではお聞きください。さてこの時間は厚木市議会議長の川口仁志さんとお話ししていきたいと思います。もしもし。
はい、こんにちは、お世話になります。
はい、川口議長よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
はい、今回ですね、厚木市議会の皆さんは、16日の夜に横手にいらっしゃったということで、
そうですね、
16日17日は横手の鎌倉盆年を視察されました。
はい、
横手の印象どうですか。
そうですね、東京も当初は大雪でですね、ちょっと1日ずれてしまったんですが、横手市さんの方は当然なんでしょうけども、雪がやっぱ多くて、ただ東京の雪とはねちょっと違う感じでしました。
ちょっと、東京の雪の方とはちょっと違った感じ。
そうですね。
どういった、
当然量もそうなんですが、 雪の質とかですね、そういったものも違いましたし、まあ、東京では、まあ、あまり降りませんので、みんな慌てておりましたが、横手さんの方は通常通りの生活をされていらっしゃって、
そうですね、
逆にはね、雪を通じながらね、盆田の奉納だとか、まあ、鎌倉とかそういったものを生かしながら、まあ、観光の方々のために、ね、努力をされているという感じを受けましたね。
ありがとうございます、はい、さて横手市と厚木市離れていても友好都市ということで、はい、毎年交流を重ねております、
はいはい、
今後議会同士どのような交流を重ねていきたいと思っていますか？
そうですね、まあ、友好的な関係はそのまま続けていきたいと思いますが、多分まあ友好だけではなくてですね、例えば災害が起きた時ですとか、そういった時にお互いにしっかりと支援をし合える関係を築きながらですね、今回、まあ、いい例になりましたが、厚木市の中では雪が降ってですね、大変な思いをしましたけど、そういった対策についてもいろんなご意見をお聞きをさせていただいてですね、そういった部分で本当に大変な時にこそ必要なのかなということで、そういった時に交流をために交流ができればいいかなとは思ってますね。
そうですよね、
はい、
確か横手市と厚木市とは防災の協定も結んでおりますし、
そうですね、はい、
川口議長、
はい、
横手市議会ではですね、
はい、
例えば市民の皆さんに議会報告会や、今川口議長が出演しているこの横手鎌倉 FM の、はい、FM 放送を使った横手市議会の PR を市民の皆さんに発信していますが、厚木市議会の方では議会がより身近な存在になるような活動、どのように行っていますか？
まあ、横手市さんでもね、今行っているということですが、まあ、厚木市でも24年の5月ですかね、議会報告会をスタートさせました、
うん、
今年で3年目になりますけれども、これは会派の、まあ、議会報告ではなくて、議会としての全体としてのですね、議会報告でありますので、全議員がですね、協力をしながら開催をしているわけでありますが、これはもう当然続けていきたいと思ってますし、
はい、
また来年ちょうど2月1日が市政施行の60周年なんですね、
はい、
平成27年がそれに、まあ、きっかけにして、今年の8月にはですね、60周年記念ということで、厚木の子ども議会というのも開催をする予定でいます。
子ども議会、こちらはちょっとどういったものなのか簡単に教えてもらってもいいですか？
詳細はまだあれですが、大まかにはですね、市内の小中学生を議会に来ていただいて、公募でですね、来ていただいて、当然市長とか理事者がにいろんな、まあ、質問をしていただくと、そういうやり取りをしながら、議員もそこに一緒に入りながら、子どもたちのために一緒に手伝ってあげてですね、
うんうん、
で少しでもその議会がどういう活動をしているのかということも小中学生のうちからですね、
うん、
多少でも分かってもらえればということで、今回スタートさせますね。できれば毎年やりたいという思いがあるんですけど、
はい、うん、そうですよね、子どものうちからそういった議会だとか政治に触れていくことで、自分たちが大人になった時に、
そうですね、
姿勢を見る力を養えますし、
はいはい、
あとはその子ども議員の保護者の皆さん、はいはい、お父さんやお母さんも興味が湧いて、
そうですね、
議会がより身近になりますよね、
なってもらえればという思いはありますね。
子ども議会、面白そうですね、川口議長、
はい、
最後になりましたが、厚木市議会の議員の皆さんが大切にしている志、
はい、
今後の展望について、今ラジオを聞いている皆さんにぜひPR していただきたいんですけども。
はい、まあ、厚木市議会としてはですね、やはり市民の皆さん、まあ、ニーズが多種多様になってきておりますので、少しでも市民の皆さんの意見を聞きながら、しっかりとそれに対して答えられるように頑張ってまいりたいと思っております。またしっかりとですね、本当に大変な時にこそしっかり議会が役割を担えるような形、また普段からは市民の方々のために政策をしっかり市長に提案していくということもやってまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました、はい、他の市の議会の 概要などを知ることができて本当に勉強になりました。
いえ、とんでもないです。こちらこそありがとうございました。
はい、お話は厚木市議会議長の川口仁志議長でした。ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
今回のマツコのもっと教えて横手市議会、前半は佐々木喜一議員から3月定例会について、そして後半は厚木市議会の議長川口仁志議長との電話インタビューをお届けしました。次回もお楽しみに。